井上健一郎の組織マネジメント研究所。組織が一体となりゴールを達成する究極の快感。上場企業から中小企業まで延べ200社以上の支援を行った井上健一郎が組織・人に関するあらゆる問題を分かりやすく解説します。
こんにちは、遠藤和樹です。井上健一郎の組織マネジメント研究所、井上先生よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さあ、ということでね、今日も行きたいと思いますが、はい、特段ね、なんか7月の5日ですか、あんまり何もなかったですね、はい、そんな話もしてますけど ね、
ありましたね、はい、
はい、そんな中8月をね迎えての配信になるんですが、ちょうど今回井上先生がサロンをやるという流れもあったり、はい、ちょうど久々に緊急で7月の31日と8月の6日のね、
はい、
セミナーやるということで、
はい、そうなんですよ、おかげさまで。
ただポッドキャストの告知のみなんですね、あれ。
そうなんですよね、
お声かけしたのが、
はい、
そう、他のところで一切誰にも協力も仰がず、とりあえずポッドキャストだけと思ったら、いきなり満員御礼でまずスタートしまして、
はい、ありがとうございます。
どうなんですか、ご心境は。
いやいや、僕も何も久々のセミナーだったんでね、やっぱりこう、なんていうの、ウェビナー形式だと、やっぱこう、リアルな会場の中での空気感みたいなのはなかなかないんで、ちょっと難しいところはあるんですけれども、うん、まあでも興味を持って集まっていただいた方にね、何かヒントになればなと思いますし、でね、ちょうど7日、8月7日から前々から言っているそのオンラインサロンが開講しますので、ゼミがね、はいはいはい、開講するんで、まあもしね、今日興味あればね、皆さんもちょっと私のホームページのところに、なんていうかな、ご案内のなんかも入ってたりするのでね、見ていただければいいかなと思います、
はい、ぜひね、関心ある方はチェックいただいてっていうね、はい、流れで、まあなんかガツリというよりもゆっくりね、みんなで作っていきたいみたいな思いもあるみたいですのでね、そういったコアな方々とまずはスタートしていこうかなということで、はい、大々的にはあえて告知をされてないと聞いておりますが、
はい、
まあなんか久々のセミナー、私もちょっと時間があればぜひ参加したいななんて思っていながら、とても楽しみですね。
はい、
という中で、そろそろ質問に行きましょうかね。
はい。
かなりあるんですけど、今日はですね、はい、ちょっと管理職の質問が最近扱ってなかった気がするので、それを今日はご紹介していこうかなと思っております。
はい。
はい、いきますね。
はい。
最近プレイヤーとマネージャーの境界線が曖昧になってきており、管理職って何をやればいいんですかと聞かれることが増えました。私自身、成果はプレイヤーでしか出せないと感じつつ、部下育成やチーム運営の責任もある立場です。今の時代の管理職の役割ってどう定義すれば良いものでしょうか、というね。
はい、はい、まあね、管理職の役割の定義っていろいろあるけど、まあ基本的には以前は、自分たちのチーム、セクション、部門、まあ、いろんな言い方があると思いますけども、が担っている役割機能をしっかりと果たすために、業務を管理していくよ、その業務を管理するんだけど、業務は人が行うので、人をか、その業務に向けて人を管理していくよっていうようなことが中心だったと思うんですね。で、やっぱりその結果をちゃんと出しましょうっていうマネジメントが主だったと思うんです。で、うん、会社の未来とかね、これからどうなるんだろうかとか、どこへ展開していくかっていうのは極めても経営サイドの、話であって、現場に行けば行くほどやらなきゃいけないタスクをしっかりと、成し遂げるということへの、なんていうのかな、会社からの、組織からの期待もあっただろうし、そういうエネルギーも働いていたろうなと思います。
で、当時の管理職的な。
前のね、まあ、前時代っては言わないけど。
前時代。
まあ、とは言わないけど、まあ、で、最近だって結構そうだと思うんです。
はい、
結果、はい、例えば営業であれば、営業はやっぱり売上目標に向かってみんなが日々やるっていう日々なので、会社の将来がどうのこうのっていう視点はなかなか持てないと思いますね。うんうんうん、 なんですが、とは言いながら会社、今の環境でいうと会社としては会社これからどうするんだっていうことは今まで以上の問題課題であって、予定が立てられないっていう、突然のように、いろんなものが出てきたり、ね、突然のような環境変化が起こるので、とするとそれに対応もしなきゃいけないけど、じゃあそれを乗り越えた次に新たなることってどうするんだってことを作んなきゃいけないっていう、やっぱり創造性が必要になってきてるっていうのは組織の会社のなんていうのかな、付け加わった大きなテーマなんですよね。
はいはいはい。
だからまあ組織自体はそれを、今後どうしていくのか、会社はどこへ向かっていくのかっていうことを作り上げる創造的な組織でなければいけなくなったっていうのがプラスアルファされちゃったので、結果のマネジメントとそういったような、なんかこう情報を統合しながらね、新しいアイデアを生み出すみたいな、風土も文化もそれからなんかこう勢いも作っていくこともしなきゃいけない。で、管理職の、それは経営者だけじゃなくて管理職の立場の人たちもしなきゃいけないよねっていう時代になったから、うん、やっぱ難しくはなってますよ。複雑になってる。で、この方が言うように、まあそんな中でもね、で、また別に環境の中で人手不足みたいなこともあるので、やっぱりプレイヤーとして働いてる部分っていうのは管理職が多くなってるのは事実ですよね。
はいはいはい。
まあ、以前何回でお話ししたけど、日本の課長さんの 82% か 3% が、プレイングマネージャーなので。
うん、課長がね。
うん、で、自分の比率、プレイヤーの比率どのぐらいですかって言うのも、7割ぐらいプレイヤーですよなんて人もすごく多いわけですよ。
ほぼプレイヤーだ。
うん。
で、それの最適なバランスの話もされましたよね。
そう。そうなんです。で、あの時の話もそうなんだけど、でも、昨今、会社の新しい変化に対する対応力とか創造性が求められるとなると、やっぱり管理職にいる人たちがプレイヤーでぎゅうぎゅうになってるとあまりよろしくはない。
うん。
うん。だってこうやっぱり余裕がない、余白がないので、いろんなこう試行錯誤っていうようなところへの意識が向かない。やんなきゃいけないことで埋まっちゃうっていうことが多いので、自由度が狭まるよねっていうことで言うと、7割あった自分の仕事、プレイヤーの仕事の何割かは部下に、ま、委ねていかなきゃいけなくなるっていうことが意外と実は大きなテーマになってきてると思うんですよ。マネジメントのテーマの中に。だからこれからのマネジメントはどうあるべきですかっていうぐらい大きな意味ではないんだけど、一個大事なことは自分のプレイヤーとしての仕事をどれだけ削っていけるか、
逆に言えば、
自分しかできていないものをできる人間を育てなきゃいけなくなってきて、
なるほど、教育のテーマになるわけですね。ちなみになんですが、そのプレイヤー業務とマネジメント業務のベストな割合とはというのが484回でやってますのでね、もし関心ある方はそちらも聞いていただくと立体的になるかなと思います。
ぜひぜひ、はいはい。で、まあ、そんな中でね、やっぱりこう、やっぱりこう経営者だけじゃなくて、現場のマネジメントまで含めてマネジメントがより意識しなきゃいけないのは人も会社も含めた成長っていうキーワードテーマがすごく大事になってきているので、そこへ向けていく。で、ご自身の成長もいつまでもプレイヤーであることではないはずなんですよね。
ああ、まあそうですよね。
うん、なのでやっぱりこう全員で成長っていう、より組織の中に成長ということテーマを、より強く意識していくというか入れ込んでいかなきゃいけないので、まあ全部と言わないけどある側面で非常にこの成長で、かつてからも部下育成は大事だとか言われているけど、より自分も含めて会社も含めてとにかく成長のために何をするかっていうテーマが、管理職の方たちには今もともとあったけどより強い意識を持ってもらわなきゃいけないかなっていうのは昨今思うことですね。
よりその管理職って言われるところで言うと、そのやっぱ管理する 管理コントロールをどうやってこう支配的に、支配的にって言い方がちょっと嫌な言い方かもしれませんけど、あの前時代のね、
はいはい、
やり方としてはやっぱりその決められた上からこう流れてくるものをどうやって管理していくのかっていうことが管理職に求められる。まあやっても元々がね、マネジメントって唯物論主義的なところから始まってるんで、人をどのようにものとして管理するかみたいなところがマネジメントの一つだとすると極端ですけど、
はい、
そういう管理職が求められてましたが、やっぱり今は創造性とかってことを考えたりしていった時に、プレイヤーとしての自分の仕事をどう手放して人を教育するのかっていう比重がより高まってるよねというのは一個テーマとしてあるだろうという理解でよろ、
はい、だから、結果をしっかりと管理していくっていうことは、あのこれは、絶対持ち続けなきゃいけないテーマなんだけれど、プラスアルファの要素、今言ったように成長というキーワードで人が育ち、何でいうかな、あの能力も高まり、組織の能力も高まり、創造性も高まりっていう、ような方向をね、必要だとすると、もう場合によってはそんなに人がいないからそれは無理ですよって起こるかもしれないけど、ある一つのかレベルでも、この2つの何、あの結果成果のための管理、業務管理と、やっぱりその創造性とか人を育てるとかっていうための管マネジメントっていうのは、もしかすると1人じゃなくて2人で背負わなきゃいけない可能性も出てきてる。
ちなみにここで今回言っている育てていかなきゃいけないっていうテーマは、まあ、ちょっとあえてキーワード分かりやすかったので、あの 前時代の管理職的なものと今の、あの管理職で言った時に、教育という中身においても、なんていうの、こうやり、そのちょっと変わりはあるんですかみたいなところっていかがですか。
あのかつてのやっぱり、教育って、やっぱり結果が高まるだけ、成果が高まる、能力を高める、その決まっているし、あの決まってるというと語弊があるかもしれないけど、仕事力を高めるみたいな、仕事の遂行能力を高めるって言ったらいいのかな、そっちの方が強かったと思うんですよ。
はいはいはい。
で、今はもちろんそれもあるんだけど、なんていうのかな、こう世の中に対してのアンテナの張り方を強化するとか、それから、本人たちの意識の向き方をちゃんとこう、例えばこう社会全体を見る力をつけるとか、まあ、そういう若干そういうちょっとなんていうのかな、あえて教養的って言ったらいいのそういうような姿勢意識を持たせることも大事になってきてるなって思いますね。
決められたことをちゃんとこう再現性あって、ただやり再現性高くやるっていうことだけじゃなくて、
あのだから、その世の中に対するアンテナとかって言ったけど、要はそれは自分に返ってきてね、あの一人一人自分が成長するということは、やっぱこうあの若い人であればあるほど自分はキャリアアップできていけるっていう意識を持たせてあげなきゃいけない。でキャリアアップというのは時には同じ組織ではないところに行ってしまうことももう今流動的になってきているんだけど、だけどやっぱり、あ、自分はキャリアアップしていけるんだっていう意識を植えること。でじゃあそのキャリアアップってどうしたらいいのっていうと、一つの限られた能力を高めることじゃないよねっていう、視野の広さとか、まあ、視座の高さとか、なんかそういうものが必要なんだねっていうことが入れていくっていう感じかな。
そうなってきたときに、管理職の、はい、今の管理職の方って、そういった意味での、新たに求められる視野の高さみたいな、教養も含めた、今の社会をどう見ていくか、はい、洞察もみたいなものも含めてですよね。本当の思考力みたいな話になってくると思いますけど、そこを求められる管理職たちがその指導をしてもらってきてないところはあるじゃないですか。なのに求められるって、なかなか大変なテーマですよね。
なので完璧に組織がね、リクエストするほど明確には今なってないと思うんですよ、今の部分って、だから逆にこの方の質問者の方はなんかこうやっぱりプレイヤーとして頑張ってるんだけどなって思いがあるとしたら、やっぱこの方にまず言ってあげ、個人的にもしあったとしたら言ってあげたいのは、あなたのキャリアプランをもう一回考えましょうなんだね。
あ、まず個人のってことですか。
でキャリアアップしていく より、高いレベルの仕事立場になる存在価値を作っていくってなると必要なものはさっきから言う視野とか視座が必要になってくる。だからやっぱりこう共通の成長のキーワードはキャリアアップだと思う。
ちょっとこの話でいきますと、キャリアアップ、そして視座、視野を広げ高めていく、っていうことがテーマとなるが、これをやっていかなきゃいけないのに、それが重要ですねだけだと、いやそれが難しいんですよってなりそうなので、ちょっとこれ次回少し延長戦で、改めて、まあ、延長というかこれをテーマに、いかがですかね。
はい、いいですよ。
どんなテーマでいきます？そのどうやったら視座視野を高められるかとか、そういう話
になるのかもしれませんね。結果ちょっと違っちゃうかもしれないけど、まあいい意味で視座視野っていうことを真ん中に置いた話にすると、いろんな話に展開できてるかもしれないですね。
おー、なるほど。
はい、
いやそんな方法があるならぜひ聞きたいって感じもしますんでね、
はい、
楽しみにして次回またお待ちいただければと思っております。ということで、終わりましょう。井上先生、ありがとうございました。
ありがとうございました。
本日の番組はいかがでしたか？番組では井上健一郎への質問を受け付けております。ウェブ検索で井上健一郎と入力し、アカラクリエイト株式会社のオフィシャルウェブサイトにアクセス。その中のポッドキャストのバナーから質問フォームにご入力ください。